失礼します。
はいはい、どうぞ。こんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。先生、
はい、
今日は経営学の特徴について解説していただくということなんですけども、
うん、はい、そうなんです。まあ、いよいよ経営学ってね、どんな学問なのかっていう話に入っていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、経営学がね、役に立つんだよっていう話はね、あの前回までもねお話ししてたんですけど、うん、実際経営学って何なのっていうふうにね思われてる方もこう多いと思うので、そこら辺のところを今日はお話ししたいなと思うんですが、
はい、
まあ、突然ですか、
はい、
スープカレー屋さんの話です。
スープカレー北海道的、
そうですね、
美味しい、
はい、例えばなんですけど、はい、スープカレー屋さんでも、まあ、ラーメン屋さんでもいいんですけどね、お店をやってる方が経営をしているというのは皆さんなんとなくご存知だと思うんですよね、
うん、
はい、つまり何を言いたいかというと、経営ってすごく身近なんですよ。事業者さんってみんな経営してるはずじゃないですか。
そうですよね、う
ん、そうするとね、経営って何って思いません、うん、例えば、うん、スープカレー屋さんがスープカレー屋を経営するというのは、うん、具体的にはその経営者の方は何をすることを持って経営してるって言えるのかってことをちょっと考えてみてほしいんですよ、
うん、
スープカレー屋さんの店長、まあ、オーナーさんは何やってますかね。
材料を仕入れて
そうです、
ね、スープカレーにしてお客さんに出す、
はい、ですよね、
はい、
じゃないとスープカレー屋になりませんもんね、
はい
はい、その人が頭の中で考えてることってどんなことでしょう。つまりただ作ってただ売ってるだけじゃないと思うんですよ、はい、まあ、場合によってはもっと美味しいスープカレーとか、
うん、
あそこの店よりも美味しいスープカレーとか、
うん、
俺このスパイス好きだからこれを使ったスープカレーとか、
うん、
北海道らしいのがいいかなとか、
はい、
まあ、特徴出しとかね、いろいろこう考えてると思うんですよ、
はい、
さて多分こうスープカレー屋さんの店長さんとかオーナーさんが考えることってこんなことをいろいろ考えてそうだなっていうのがまずすぐ分かると思うんですよ、うんうん、
はい、
そうなんです。経営するってとても複雑でたくさんのことをいろいろやるっていう取り組みなんですよね、
うんうん、
ただね、一点注意しなければならないことがあって、
はい、
例えば国枝さん、さっきね、うん、そのスープカレーの店長が何が考えてるかなって言って、スープカレーをまあ作ってで、
はい、
でこう売ることだっていうふうに言いましたよね、
はい、
でも実はスープカレーを作って売ることは経営ってあんまり言わないんですよね。なんでか分かります？だってスープカレーを作って売るって、うん、作って売ってるだけじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、一人でスープカレーを作り、
うん、
一人でスープカレーを売ると、うん、まあ、簡単に言うと経営って呼べなくもないですよ。ただちょっと厳密な意味ではなんかあんまり経営っぽくない気もするんです。
うんうんうん、
でこれ何かっていうと、誰かを使ってスープカレーを作らせて、
うん、
お客さんに訴求をしてうまく買ってもらうということを意識しだすと、
うん、
より経営っぽい気がするんですよ。
そうですね、
はい、だから例えばなんですけど、極論ね、僕が家でねスパイスを買ってきて、実際結構スパイス買って作るんですけど、
さすが
スープカレーを作ってね子供に食べさせたと、これ経営って言わないんですよね、
まあ、そうですね、
はい、これはスープカレー作っただけなんです、日曜のお父さんが、
うんうんうん、
でこれを経営というためにはもちろん商売になってないとダメだっていうことなんだけど、大事なのはお金のやり取りがあることではないんですよ。よりも誰かを使ってスープカレーを作ったということ、誰かにスープカレーを提供することによって買ってもらってお金をもらったということ、
うん、
誰かに対して何かをするっていう要素が入ることによって、
うん、
僕たちはわざわざ経営って言ってるんだというふうにこう説明できると思うんですね、
うん、
でこれちゃんとした言葉でね説明すると、自分以外のものをうまくやりくりすることを経営って言うんですよ、一般に、
うんうんうん、
例えば会社で言うと人物金があるじゃないですか、
はい
ね、で人物金をうまくやりくりすることが経営なんですよ、
うんうんうん、
だから例えばお金のやりくり、例えば借金してねお店を建てるとか、
うん、
で人のやりくり、バイト君を雇うとか、
うん、
従業員を働かせるとか、お客さんに買ってもらうとか、 で物もそうですよね。原材料を例えばストックがあんまりありすぎても困るから在庫は最低限にしようとか、でこうやって自分以外のものをやりくりする必要が出てきた時のこのやりくりのことを実は僕たちは経営って言ってる可能性がとても高いんだっていう話なんですよね。だから経営っていうのは自分が何かをするっていう自分の行為のことではなくって自分の周りの人物が、ね、対象に対してうまくやりくりすることを経営と呼ぶんだっていう話になるんです。でなんかすごく当たり前のことをね、熱弁してるような気もしてきましたが、私が言いたいのはこの実は次でね、
はい、
この中でも人物の金のうちとっても大切なものが一つあると思うんですって話なんです。それは人なんです。
はい、
なんで物金よりも人が大事かって分かります？経営する上で。だってお金のやりくりも大事じゃないですか、で在庫のやりくり、物のやりくりも大事じゃないですか、だけど人のやりくりはそれ以上に大事だって言いたいんです、なぜでしょう？
思い通りにならないですよね。
そうですね、まさに僕が言いたいこともそうで、お金と物はね、こっちに移動させて置いといたら、そこにずっとあり続けるんですよ、つまり言うこと聞くんです、ところが人間だけはこっちに置いてあったのに勝手にこっちに行ったりとか、
はい、
これやれって言ってるのにやんなかったりかと思うと言ってもないことやってくれたりするんですよ。
はい、
つまり人間ってモロハの剣で下手に使っちゃうともう足引っ張られてどうしようもないんですよ。けどうまいこと使うと思った以上の成果出してくれる、
なるほど。
これ物金にはないんですよね。
確かに
物金は絶対に計算通り動きます、自分の意思で動かないので、
はい、
ことを考えるとやっぱり人って形状大切だってなんとなく思いません？
確かに。
なんです。なので私が言いたいのは経営学は実は全部の人物金を扱う学問の総体なんですけれども、中でも人をどう扱うかということこそが経営なんだって、または経営の一番大事なところなんだっていうふうにこう言いたいんですよね。
はい、
なので、はい、人が大事な学問だっていうことがここまでの話でちょっと分かっていただけたらと思うんです、しかも実はここで話終わりじゃなくてもう一つ言いたいことがあって、
はい、
まあ、人が大事なのねっていうのはなんとなく分かっていただいたと思うんですけど、はい、同時に人ということはどういうことかというと、人が行為するその行為に注目するんだというのに経営の特徴があるんですよ。なんでかというとね、例えばスープカレー屋さんの話に戻して、スープカレー屋さんを経営するということ、もちろんその中で人を経営するということは、スープカレー屋を経営する上で関連する人ってまずは従業員ですよね、
はい、
働いてくれる人が人としているわけですよね、
はい、
でもう一つ大事な人がいます。お客さんです、当たり前ですね。お客さんが買ってくれないと、食べてくれないとお金儲かりませんから、つまりどんな経営でもお客さんと従業員がいるわけです。これちょっと違う言い方で言うと、組織とか会社の中にいる人々のことを僕たちは従業員って呼んで、組織とか会社の外にいる人たち、外から来てくれる人たちのことをお客さんって呼んでるっていうふうに考えてもいいかもしれませんね、つまり会社とかお店の内外にいる人たちをどう扱うかが経営するっていうことの内実なんだってなってくるわけです。
はい、
例えばスープカレー屋さんでいうと、会社の中の従業員、お店の中の従業員にスープカレーをうまく作る、容量よく作る、美味しく作るという行為をどのように促していくか、サボらずにその行為をどんどんしてもらうためにはどうしたらいいかを考えることが経営になるし、お客さんに対しては美味しいスープカレーですから買って食べてもらうということ、リピーターになってもらうというふうに、お店に来てスープカレーを買うという行為をどうやって促していったらいいかを考えることが経営だってことになると思うんですね。
はい、
こうなると、もう一歩突っ込んで経営のことを説明できるようになりました。
はい、
経営は先ほど人の学問だと言いました。同時に人の行為の学問なんだっていうのがここでの私の話なんです。つまり内外の人々からどのように行為を引き出すことができるかという行為の学問なんですよ、経営って。こう考えていくと、 経済学はお金の学問だっていうふうによく言われるんですが、
はい、
経営学は人の学問だって僕よく説明します。
そうですね、
つまり今言ったように人の学問なんですね。で、人の学問だっていうのは人間が大事だっていうニュアンスもあるんだけど、人で大事なのは人は行為するってことなんです。さっき言ったようにサボるかもしれないけどほっといても働くかもしれない、諸刃の剣、それは行為だからなんですね、はい、行為をするからなんですよね、
うん、
だから経営って実は人を動かす学問って言えそうな気がするんです。こう考えると経営ってあちこちで役に立つ気がしません？
うんうん、
スープカレー屋さんの店長が従業員やお客さんをこういうふうに動かしたい、買ってほしい、働いてほしいって思うときにどうしたらいいかを経営学が教えてくれるのならば、
うん、
自分のパートナーや友人や後輩をこうしてほしいって思うときに、うん、同じように経営学は使えるような気がしません？
うんうん、
そうなんです。人を動かす学問だとするならば経営学が、その人は別にお客さんとか従業員じゃなくてもいいんですよ、
うん、
例えばなんですけど学校のね生徒に勉強させたいって先生が思った時、先生が学生や生徒をどのように勉強という行為に促すかっていうのも経営なんですよ。
うん、
ここで言う言い方で言うとね、
はい、
僕が子供に勉強しなさいっていう風に、または食べた後片付けなさいとか、いつも言いますけどお風呂上がった後換気扇回しなさいとかまあ日常のいざこざいっぱいありますよね生きてると。でそういうことを行為させたいって思うときに使えるのが経営学だって言いたいんですよね、
うん、
なので経営学というのは言い方を変えると実践学みたいな、その人を動かすための実践で役に立つ学問の総体が経営学なんだっていうふうに理解した方がこう正しいのかなっていうふうに個人的にはまあ思ってるということで、経営学は人の学問かつ行為の学問なんだっていうのがここまでのお話でした。
今回スープカレーの例出していただいたんですけど、
はい、
スープカレーに限らず結構いいものを作ってれば売れるみたいな、
はい、
幻想って言ったらちょっと言葉が悪いんですけれど、
うんうん、
なんかそういう傾向ってあるんじゃないかなって思ってて、
はい、そうですね、
なんかすっごい美味しいお店なんですけど、
はい
全然お客さんがいないとかあると思うんですよね、
はいはい、
そういうのっていうのは結局この人の行為を引き出すっていう、そのお客さんに対して、
そうです、ね、
外側の人に対しての働きかけができてないっていうことでいいんでしょうか、う
ん、はい、なんとなくもうお感じになってると思うんですけど、その経営者は経営してませんよね。
そういうことになっちゃうんですね、はい、
つまりお客さんに対して行為を買うという行為ね、来てくれてお金を出すという行為を引き出すことに失敗しているということは、
うん、
経営に失敗している、または経営をしていないということのこう裏返しなんですよ。
いやー、
つまりうまく経営するということはうまくお客さんに買ってもらうということとほぼ同義じゃないですか、
はい、
うん、まさに経営というのはそういった人を動かすことなんだっていうのもその例からこう見てもらえるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
結構飲食店とかだと3年以内に閉めてしまうところが非常に多いっていうのをよく聞くんですけども、
は
い
は
い、
そうですね、
外から見てる感じなんですけれど、外の人を動かすっていう働きかけが、
は
い、
そうですね、
あんまりなんだろう、そんなにまだ必要じゃないって思ってるのかなって思う節があって、
はいはい、そうですね、
なんか先生的にそういうのってどう思われますか？なんて言うんだろう、
なんかお店をこうされてる人とか、あと会社を経営してるっていうことでもそうなんですけど、
はい、
お客さん向けの話で言うと、お客さん向けの経営のことを一般にマーケティングっていうふうに言うんですね、マーケティングの話はまた別のところでね丁寧にしようと思うんですけど、
そうですよね、はい、
ただそのマーケティング、つまりマーケティングっていうのは外のお客さんに向けて行為を引き出す取り組みのことをマーケティングって言うんですよ。でそうするとこのマーケティング思考にはレベルがあるってよく話をするんですけども、マーケティングやってる人とやってない人がいるって話なんですね、
はい、
でマーケティングやってるっていうのはいわばお客さんに対して買うという行為を促すための取り組みをしているってことなんだけど、マーケティングをやらない会社って実は結構あるんですよね。つまり経営をしない会社、
なるほど、
それは国枝さんさっきおっしゃったようにいいもの作ってんだから売れるんだと、だから置いときゃいいんだと、お客さんにねおべっか使ってね買ってくださいなんてね、下から行かなくてもね、うちのラーメンうまいんだ、スープカレーうまいんだっていう風にこう言っちゃう人っていうのは横柄かどうかというよりも経営を単純にしてないっていう風になっちゃうんですよね、
か
実際そういうラーメン屋とかスープカレーって意外とうまかったりするんだけど、はい、やっぱ潰れちゃうんですよね
そうですよね、
はい、それはお客を見ずにスープカレー見てるんですよ。
あ、
人を見ずに物を見ちゃうことの限界なんですよね。
そう か。
だから大事なんですよ、
はい、
どんなに人に訴えかけてもね、スープカレーがまずかったら客は来ないんです、うん、けどスープカレーってものばっかりを見て人を見なければやっぱりダメ、やっぱり人の方が重みが強いんですよね。
そうですよね、
はい、そういった意味でも人向けにどうしたらいいかを考えることが経営学の核心だっていうのは結構当たってるようなね気がするんです。うん、はい、
人は大事ってすごい刺さりますね、うん、お客さんもそうですし、うん、なんかちょっと潰れちゃうなみたいな感じのお店って、従業員の人もなんかすごい対応が悪かったりして、うん、従業員の人がそれって悪いっていうよりは、雇用してる側の経営してる側が従業員の人のことを大切にしてないのかな、うんうん、そういう大事さ、モチベーションをよく働いてもらおうとか、そういうのってなんかあんまり考えてない経営者とか管理職の人ってやっぱり結構いらっしゃるなって思うので、人って大事だよなって刺さりました、
ね、なんか見えてるところで怒ってたりとかする時もあるから
そうですよね、は
い、いやちょっと気になりますよね、うん、でもそれももう冷静に見ると今度は内側の話ですね。従業員、うんうんうん、会社の中の人々に対してどういうアプローチをしてるかってことなんだけど、
うん、
結局は、まあ、そういうふうに人を丁寧に扱わないっていうのは経営をしてないっていうことにやっぱりなるって話なんですよね、うん、つまりその人が、まあ、気持ちよく働く、もうちょっと言うと気持ちよくすることによって自ら動くように促すことこそが経営なわけで、
うんうん、
それに失敗してるわけですよね、
うんうん、
だからまあ感情的に怒っちゃったりすると、うん、その人やる気を削いじゃうわけですよね、
はい、
それは経営の失敗とも言えるわけで、
うんうん、
だからやっぱ経営するってことはとても難しい、
うん、
だからなんかこう経験則とかね、自分の個性でやっちゃうと経営にならないんですよね、
う
ん、これはねねじ伏せてやるんだみたいな人が個性だったとしても、その個性自体はいいんですよ、キャラクターだから、けど経営にはやっぱりなりにくい、でそうすると経営がどんなことをどういうふうにしたらいいのかってことを学ぶこと、または知っておくことに一定の意味あるような気がするんですよね。
うん、
なんか僕親やってるじゃないですか、
はい、
で子供いるんですね、
はいはい、
で子供を育てるって難しいなって思うことすごく多いんだけど、その時に感じるのは、僕が経営学を知ってなかったらこういう対応したかなってっていうふうに思うこと結構あるんですよ。
なるほど、
はいはい、
経営学やってるから人を動かす、例えば従業員を動かすときにはね、ただ怒ってもしようがないと、
うんうんうん、
それはこっちのエゴを、ね、押し付けてるだけなんだから、本人がどういうふうに思ってやってるのかなとかって考えられるようにね、はい、大人で対応できるのも経営学を知ってるからのような気もするんですよ。
あ、
僕は人間的にできてたらそれは自然にできることなのかもしれないけど、はい、多くの人は最初からそんな人間的にできてないじゃないですか。
うん、
そうした時にその人への対応を間違わない方法として経営学はやり方を教えてくれてるような気がしていて、だからこうしたら人を動かせるんだな、あなるほど、こうしたら納得して動いてくれるんだって経営の知見を知ってるから、
はい、
でそれを子供にもやってみようかなって思えるっていうか、
うん、
それは多分学校の先生もそうだし、僕が経営学をやってるから研究室の学生に対しても同じような対応をしてるような気がするんですよね、
うん、
でこうすると人が関わる場面にはどの場面でも使える知見なんじゃないかってね、計画のことを思うようになってきたっていうか、う
ん
う
ん、確かに、は
い、そう思うと計画ってなんか特殊なもんでもないような気がするんです、うん、
はい、
日常的な生活の中で僕たち社会生活を送ってるじゃないですか、人との関係性の中で仕事とかね、はい、生活をするわけで、うん、そのどの場面にも実は経営が役に立つ、まあ、場面が潜んでいるんだっていうふうにこう思うこともできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
先生、
はい、
次回は応用学問としての経営学について解説していただくということなんですけども、
はい、応用学問ってちょっとね固いキーワード出てきましたが、うん、実はちゃんとした説明で言うと経営学の特徴って応用的なんだって表現できるんですよね、
うん、
でこの応用ってなんだっていうことを解説したいと思うんですが、実はこの応用こそが経営学が経営学たるゆえんなんですよね、はい、特に経済学とかとどう違うのって気になる人もいると思うんですけど、うんうんうん、まさにそれをなんていうか説明するキーワードがこの応用って言葉なんだ、まあ、そんなところをねお話ししたいというふうに思っています。
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。